通の幅を広げていく社会福祉士のお気楽ラジオ。この放送は現役の社会福祉士で障害児子育て奮闘中のただが、人と環境の交互作用に着目した発信を通じ、皆さんの中にある普通の幅を広げ、誰もがお気楽に過ごせる社会になるためのヒントを共有するラジオです。皆さんおはようございます。社会福祉士のただです。9月5日金曜日、今日の放送を始めていきます。よろしくお願いします。いやー、少し涼しくなってきましたね。って言ってもまだまだ暑いけどね。いや、でも涼しくなってきた証とも言っていいんでしょうけど、弊害なんだけどさ、蚊が飛んでるよね。おー、いや、僕ね、通勤の時に家から最寄りの駅まで歩いて行ってるんですけどね、その途中でさ、足かゆくなって、で電車にとりあえず乗ってみて、かゆいとこ見てみたら、もうごっつり刺されてました、蚊にね。でね、どこ刺されたかっていうのがまたこれポイントでさ、アキレス腱よ。アキレウスの唯一の弱点のアキレス腱。いや、もうだからこそではないですけど、僕の格好的にはそこそこね、厳重に守ってたはずなんですよ。だって、まあ、僕普通のサラリーマンスタイルですから、上からスラックスに守られ、そして靴下に守られ、なんならちょっぴり靴の裏面にも守られてるかなみたいな感じだったんですけど、それでも突破してくる蚊ですよ。もう乾杯だぜ。はい、というところでね、今日の本題に入っていきたいと思います。今日はですね、障害のある子にどんなところで暮らしてほしい、施設見学レポを踏まえつつというタイトルでね、お話をしていきたいと思うんですけども、本当今日はね、先日参加した特別支援学校、まあうちの息子はね、特別支援学校に通ってますから、まあそこのね、PTA の皆さんが主催してくださった施設見学に行ってきましたので、そのレポートとそこからね、考えたことをね、お届けしたいなというふうに思います。ただね、最初にお伝えしたいことがあるので、皆さんここまでちょっと聞いて、続き聞くかどうか考えてほしいんですけど、これタイトル見ると、障害のある子いないからいいや、っていう風になっちゃうかもしれないんですけど、そう思わないで聞いてほしい。なんでかっていうとね、このお話は障害のあるなしに関わらず、まあ、ご自身や大切な人が老いていく中で必ず似たような選択を迫られる、そんなお話です。でもね、そんな重苦しくはね、語らないので、まあ本当少しの時間お耳ね、貸してもらえればなという風に思いますので、よろしくお願いします。まずね、訪れたのはね、施設 A と施設 B とね、名付けましょう。ね、この施設 A、B の2つでした。どちらもね、生活介護、就労継続支援 B 型、この2つを持つ施設で、あと、片方は、グループホームも持ってる。で、もう片方も、近くに系列や系列外のグループホームがあるような環境。なんて言ってみたら、生活介護、就労継続支援 B 型事業所、グループホームがあるような環境だったんですよね。まあ、同じような環境ですよ。で、まず施設 A からね。施設 A はね、とにかく本人が何をしたいかを中心に据えている印象がね、強かった。生活介護の現場ではね、職員さんが、まあ、利用者さん一人一人に何を頑張りたいみたいなことをね、聞いてたりして、でね、生活介護って基本的にはお仕事の要素はあまりないところなんですよね。日常生活に対するレクリエーションとかそういうもの、プログラムを据えて、まあその利用者さんたちがよりよく過ごしていけるようなサポートをするようなところなんです。だからまあ生活介護なんですけども、ただそんな生活介護の利用者さんたちの中でも何を頑張りたいっていうふうに聞いてみると、ね、お歌を頑張りたいとか運動を頑張りたいとかではなくて、仕事を頑張りたいっていう人がね、割と多いんですよっていうふうなね、お話をね、してくれました。まあでもね、普通にこう音楽プログラムや絵画プログラム、そしてまあ屋外外出活動といったような多様な活動も用意されていて、まあ、毎年ね、夏には大きめの商業施設でアート展を開催するみたいな、そんなね、発表の場もあるみたいです。そういう機会があるのってさ、本当制作したことが社会に出るという実感につながるから結構いいですよね。で、就労継続支援 B 型事業所では、施設内でのお仕事であったり、施設外でのお仕事もあったりしますよっていうのをいくつかね、紹介されてました。でね、年齢層が結構幅広くって、 中にはね、70歳を超えたね、方もいたの。うん。あとは、まあ、70歳を超えなくても、やっぱりちょっと若くして、こう、認知症になっている方とかもいたりして、でもそれでも、本人が望むならとか、本人ができることを中心にというね、結構こう、柔らかい方針のもと、まあ、多様なニーズにね、応えて、まあ、この人はちょっと認知症になってしまったけど、ここの部分だけ、ね、できるから、その部分だけお任せしよう、みたいな感じで、ね、そのやりがいとかそういったものをね創出していたりとかするっていうところもね素敵だなっていうふうに思いましたね。で、聞いてたお仕事の中の一つにね、お弁当箱の洗浄っていうのがあったんですよ。これがね本当に大変そうでさ、もう見学して思ったことを一人でも多くの人に伝えたいからね、もう今日はねもう聞いてほしい、もう聞いて帰ってほしい。ここだけでももうね、僕が伝えたいことはこれ、お弁当は残さず食べよう。特に連休前。これなんでかっていうとさ、お弁当箱の洗浄って、要は仕出し屋さんのお弁当箱とかってあるじゃないですか。ね、こうオフィスとかに持ってきてくれたりとか、まあ、そういうお弁当屋さんのお弁当箱ってこうプラスチック製だったりすると思うんですけども、そのお弁当箱の洗浄の業務をね、受けてるっていうみたいなんですけども、そのお弁当箱が、洗い場ですよに届くのは、その事業所ですよね、そこに届くのはだいたい翌日なんですね。もう夏場なんてさ、もう今とか翌日でも食べ残しって強烈な匂い放つってことなんて、まあ、自分家で考えたらまあ想像つくよね。それがさ、連休後なら連休前からの状態のお弁当箱が届くわけだから、もうお残しあった日には地獄絵図ですよ。てかね、お残しね、実際現場見れたんですけど、めっちゃあったから。いやもうね、ほんと、皆さん、お弁当は残さず食べよう。特に連休前。今日はね、これを覚えて書いていただければ十分です。あとはね、やっぱり特別支援学校側も、まあ、PTA、まあ、小学部から高等部までいるんで、はい、いろんなね、質問とかがあったんですけども、やっぱり自分の、ご自身のね、お子さんの特性に合わせた質問とかもあったりしてまして、まあ、例えば、パニックや転換対応についてみたいなこともあったんですけども、まあ、施設側も、もちろん対応できますよと、落ち着くための別室があったりとか、必要ならね、受診につなげますみたいなね、あと看護師さんも配置してますよみたいな、丁寧な説明がありました。あとはね、やっぱり家族や他のね、支援機関との連携がね、結構具体的で、まあそういうところがね、仕組み化されているような感じのお話もね、すごく僕はね、好感度が高く持てましたね。うん。あとはまあ、利用者間や保護者間のトラブルとかについても、割とね、事例を踏まえて、正直に赤裸々に話してくれまして、もうね、まあ、ケースごとにね、家族とも相談していく姿勢っていうのもね、見えて、これも良かったかなっていうふうに思います。そしてね、二つ目、施設 B です。ここはね、施設長の挨拶が結構印象的で、まずね、自立とは、自分の人生を自分で決めていけること、みたいなね、言葉がありましたね。あとは、アポなしでいつ来てもいいですよ。もうそれだけ自分たちの施設は自信がありますから。ともね、おっしゃっていて、まあ、それはね、見学や地域とのね、開かれ方に自信を持ってるんだろうなっていうのをね、感じました。うん。いや、素敵ですよね。で、B 型のね、作業は、お菓子の製造であったり、梱包であったり、あとは食品トレイの、まあ、組み立てみたいな感じのこともあったりね、あとバラエティ豊かでしたね。うん。で、特性によるね、受け入れにの制限とかは設けてないっていうことだったりとか、救命研修か。これはね、各月、2ヶ月に1回行っているみたいな感じの安全対策とかもね、きちんとされているようなところも伺えたりとか。あと、B 型のね、お食事はね、施設でご飯とお味噌汁を準備します、みたいな。ね、まあ、実用的なお話ですごい良かったなって思います。ただ、おかずはね、仕出し屋さんに注文しますからね、みたいなところも、ね、なかなか具体的な話が聞けてよかったかなというふうに思います。本当、施設ごとによってね、ここら辺カラー違いますからね、僕も仕事柄ね、たくさんの障害者のグループホームと、お邪魔したりとか関わったりする機会がね、支援者側としてもあったりしたんですけども、やっぱりね、本当、グループホームによってね、色があるなっていうふうに思ったりします。うん。でね、グループホームの方も見学行きましたけども、生活リズムね、朝の起床から消灯まで丁寧に組まれていてね、本当にね、日常の安定っていうのを重視しているのがね、伝わってきましたね。うん。ただね、ここで僕がちょっと立ち止まって考えたことがあってさ、うん、 それはね、施設側の方針で、まあ、結構ね、しきりに言っていた、とにかく楽しく通ってもらうっていうもの。うん。まあ、これを聞くとさ、まあ、僕ら保護者側としては、いや、安心だな、楽しく過ごしてもらったらいいなっていう風なね、そんな風に思う人がね、多いだろうなっていう風に思いました。実際一緒に見学に行かれた方何十人もいましたけども、そういう風な印象を持たれた方ね、多かったんじゃないかなっていう風に見てて感じ取れました。うん。まあ、さらにね、実際その施設 B って結構築浅で、とっても綺麗でね、もう居心地良さそうでした。なんなら僕も住みたいなっていう風に思えるぐらい綺麗だった。でもね、支援者としてはね、こう楽しいことばかりを与えるだけで、本人の成長機会を縮めてしまわないかなっていうね、疑問もね、ちょっと湧いてきたりしたんですよね。ただね、ここ誤解を生まないようにちょっと大事にお伝えしていきたいところですけども、僕ね、決して施設 B をね、否定したいわけではないんです。そもそもたった一回初めての見学ですから、もうそれでね、すべてを知ったつもりにもなってないです。で、今回だから僕が感じ取ったことをそのまま話すだけなので、何よりもね、楽しく通えることっていうのは、まあ、それ自体がね、大きな価値ですよ。通うことがストレスフリーであること、ね、もう本人や家族にとって安心材料であることの重みは計り知れないから、これはね。むしろ楽しく過ごせる環境を整えつつ、本人のやってみたいっていう気持ちに少しずつ寄り添っていく、そんなね、バランス調整っていうのが理想だなっていうふうに感じますし、もしかしたらそれをやられてるかもしれないですよね。そこまでちょっと僕がね、ちゃんと今回の見学で見ることができなかったっていうことなんですけど、まあ、ここで少しね、僕個人のお話をするんですけどね、本人の幸せね、個人の幸せっていうところに、まあ、言及するとですね、まあ、その本人の幸せっていうのは、それこそ本人しかわかんないと思うんですよ。でもね、例えば僕がベーシックインカムで、ね、もう安定的に収入を上げるよって、その働かなくても毎月20万とか30万とか家族が暮らせるお金を上げます、ね、ベーシックインカム、ね、そういった制度、まあ、今ね、時々研究もされてたりします。世界のいろんなところでね、これがね、まあ、日本でも実装されたら僕はいいなっていうふうに思ったりしてるんですけども、このベーシックインカムがあって生活を保障してくれるから、これから一切仕事をしないでくださいっていう条件をつけられるとすると、僕はね、正直きつい。なんでかっていうとね、ベーシックインカム自体は推奨してるんですけど、これはね、生活の後ろ盾となる制度としてね。で、人類がより後ろ盾があることによってクリエイティブなことに羽ばたけるための手段としてということで推奨してるつもりなんです。だから何かを抑制するものではないと思ってる。まあこんな感じでベーシックインカムの話っていうのはちょっとね、話がずれるので、まあもしあれだったら話は別の機会にでも話すとして、まあ、つまりですよ、なんと言いますか、こう、楽園と言いますか、甘い蜜みたいな感じの楽しい、嬉しい、ハッピーみたいなことだけを与え続けてくれるような、その、甘美な生活っていうのは、まあ一見幸せだし、まあ実際ね、幸せに、だと思いますし、幸せに傍から見ても見えるかもしれないけれども、幸せの本質っていうのはさっきも言ったように人それぞれあると思ってて、まあ、僕にとっての幸せの本質は誰かのためになることであったり、誰かに認められることだっていうふうに思ってるんですよね。寂しいやつだなーってね、思われるかもしれないけど、でもね、僕ね、割とこんな人多いんじゃないかなっていうふうに思ってるんだけど、どう？ね、甘美な生活っていうのはきっと飽きる。人間は変化を恐れる生き物って言われてますけども、その反面刺激を欲しがるしね、そういったものに弱い生き物でもあると思ってます。だからこそ新しいものを探して心を躍らせたり、誰かのためになることをしたり、そんなことをして誰かが喜ぶ顔を見ることで満たされると思うし、それはね、ひいては自分の力を最大限に発見することの喜びであったり、成長の喜びにもつながるものなんじゃないかなっていうふうに思ったりするんですよね。まあだから正解はないんです、幸せに対しての。だからこそ僕は本人の気持ちを聞いて、本人の気持ちを考えて、目先の幸せではない人生における幸せですよ、ウェルビーイングね、これを目指すような人に、将来ね、自分がいなくなる前には 息子をね託したいなっていうふうに思ったりしています。あとね、この託したいっていうところから最後にね、ちょっと僕自身の言葉へのこだわりもねお伝えして終わろうかなと思うんですけど、僕はね入れるっていう表現がね実はあんまり好きじゃないなっていうふうに今回ね思いました。施設に入れるっていう時の言葉ですけども、親御さんも施設の方、支援者さんも使いがちな表現ですよ、入れるね。でもこの入れるっていう言葉は本人の主体性が見えにくいなっていうふうに思ってます。なんで可能であれば本人が自立するとか出ていく ね、そういう方向性を見立ててあげることであったりとか、それでもそういう、ことが難しい、うちみたいに知的障害のある子がじゃあ僕自立するからみたいな感じで言うかっていうとちょっと分かんないからね、そういう場合は自己表現が難しい子どもたちを抱えている親御さんたちがいらっしゃる場合は、やっぱり親が覚悟を持って、入れるでも同じ表現、同じ気持ちだと思うんですけども、表現がね違うだけだと思うんですけども、覚悟を持って託すっていうね言葉を使う方がいいんじゃないかなっていうふうにね思ったりしてます。どうですか、今日は、障害のある子の将来のね暮らす場所に見学に行ったから、そこからね、レポートを踏まえお話ししたことですけども、これって僕らが老いていくことで将来的に入っていくであろう老人ホームであったりとかね、老人施設でも同じようなことが言えるんじゃないかなっていうふうに思います。自分のできる力を最大限発揮することは特に必要とされず、幸せに暮らせるような、生活を提供してくれる場所で過ごす、これも一つの幸せの方向でしょう。ただ生きがい、やりがいを、聞いてくれる、その中で自分たちのやりたいことをやれる範囲内でやらせてくれる、そして何歳になっても、学びが尽きないような人生を過ごさせてくれるような人たち、そういう人たちと関わっていくような暮らし方、いろんなところがあると思います。同じ、法律に基づく施設だったとしても本当に施設によってねカラーが違ってくるので、これはね本当にご自身たちの幸せのね価値観によって決めていかれるのがいいと思うんですよね。今日のお話がね一つ何かの参考になれば嬉しいかなっていうふうに思ったりします。ということで本日もエンディングのお時間です。社会福祉士ただのお気楽ラジオでは、今お聞きのあなたからメッセージをお待ちしています。私、社会福祉士のただに聞きたいこと、質問、相談、何でも OK です。コメント、レター、DM などでよろしくお願いします。また、感想はコメントもしくは X で、ハッシュタグ、おきラジ、おきはひらがな、ラジはカタカナでポストしてください。そして、私、社会福祉士のただは、様々な媒体、様々な切り口での発信活動をしています。Instagram、スレッズ、TikTok では、親バカ投稿、ノートでは子育てや日々の学びの中で感じたことを、 X では世間への小言を中心に発信しています。プロフィール欄にリンクを貼っていますので、よかったら覗いてみて、いいね、フォロー、シェアなど応援よろしくお願いします。それでは今日も素敵な一日に。お相手は社会福祉士のタダでした。またおいで。